で、静香ちゃんの提案でピクニックすることになりまして。
はい。先にやれよ。
これ、そう、遊ぶだけでいいんですよね。
だから それだけでいいんだよ。
うん。で、ドラえもんが、では、22世紀の道具を久しぶりにお出ししましょう、言って。
うん、
まあ、ここからキャンプタイムですよね、恒例のね。
まあ、そうですね。
挿入歌、友達だからっていうのが流れて。
そうなんだ。
なんじゃこの歌って思いましたけど。
え僕好きな歌でした、これ。
あ、そう、そんなに聞いたことある？
あのね、忘れとったんですけど、これを聞いて思い出しました。
あ、そう。まあ、エンディングでも流れるからまた後で
しょ。そう、
うん、はい。
で、ローにもタケコプターつけてあげて。
うん。
で、のび太がいいとこ見せようとして、調子乗って、で、ぐるんぐるん回ってると天井にぶつかっちゃうんですよね。
うん。
まあ、そんな低いんやと思って。
意外と低いんですよ。
うん。っていうか、なんでここ光ってるんって初見の時思ったんですよ。
そう。
うん。初見
こ、
うん、
この段階ではもう疑問にすら思わなかったです
よ。あ、そう。この時は思ってて、
うん。
で、漫画を見たら、
うん。
のび太がこの天井にぶつかった時、
うん。
頭に変な粉がつくんですよ。
ああ
。あ、日光ゴケって言ってるんですよ。
うん、
あ。そうか、日光ゴケここについてるんだって思って。
うん。
だから、日光ゴケだから夜があるんや、と思って。
うん。
でも、ピッカリゴケには夜がある説明ないんですよ。
はい。
この後夜になりますけど。
ややこしいね。コケ問題ややこしい。
なんで日光ゴケでいいのにピッカリゴケにしたんかなと思って。
ああ。
ややこしいですよね、これね。
そうですね。
うん、
まあ、もともと、この空洞自体に世界があるっていう前提じゃないから、ただ光らせるっていうことだけ考えてたらピッカリゴケ使ったんじゃないかなと思いますけどね。
うん。
うん。
で、静香ちゃんが、このピクニック中にね、ああ、それで地上と同じような植物が生えてるわけね。でも、緑が綺麗ね。そう、いつも春ってわけさ。
うん。
いや、それでの説明ないやんか。
うん。怖っけ。
ちょ、おかしいやん。なんで地上と同じのがあんの説明ないやん。
いや、そこざっくり説明なんですって、だから。ドラえもんは。
うん。で、なんか、雨も、雪も降らないって言って、うん、それがジャイアンたちは羨ましいって言うんですけど、
ええ、
ドラえもんが、でも、夜はいつも真っ暗。星もなければ月も出ない。じゃあ、なんか、ロマンチックじゃないって言うんですけど、
うん、
それが、逆にローは、その地上を羨ましがるんですよね。
うん、うん。
うん。だからここで、やっぱ夜の説明がわからんんですよね。ピッカリゴケだけ、映画だけ見てると意味がわからないですね。で、爆発音がこの時して。
はい。
で、それ見に行くと、騎士団がなんか実戦さながらの演習をしてて。
うん。
まあ、バンホーが気づいて、こっちやってきて。
うん。
ロー、喜んでくれ。大遠征が実現されることになった。ローが。大遠征？じゃあ、あの計画が？そうだ。長い間の悲願がついに実現する。よかった。それで出発は近々だ。じゃあって、これもドラえもんたちに聞こえてるところで言ってるんですよね。
おもうどうせ消すしって思ってるじゃないですか。記憶消すしって。
なるほどね。で、今度牧場まで行きまして。
はい。
で、ここで恐竜をレンタルして、それに乗って帰ることになったんですよね。
うん。
で、ドラえもんが、のび太くん大丈夫って言って、やっぱりのび太はうまく乗りこなせないんですよね。
うん。
うん。
で、ドラえもんが、やたら手綱引っ張ってもダメだよ。とジャイアンが、あのさ、うん、町まで競争しようか。
うん。
スネが、おう、やろうやろう。と。のび太が、ねえねえ、待って。ジャイアンが、よーい、ドーン。スネがイエーイ言うて、で、このスネ夫のイエーイに声が被って、字幕出てなかったんですけど、うん、ドラえもんなんか喋ってるんですよ。
こう。
のび太くん置いていくよ、みたいなことを言ってるんですよ。
うん。
で、のび太は、操られへんから逆方向行っちゃうんですよね。
うん。
置いてったらあかんやん、ドラえもん。気づいてんねんから。
うん。
で、町について静香ちゃんが、あれ？のび太さんは？ ドラえもんがやっぱりか。いやいや、あかんやん。絶対置いてったらあかんやん。
こういうの、スネ夫もこういうとこありますよね。ドラえもん。甘いところが。
甘い？
甘いというか、脇が甘いっていう
意味だ。そうそうそう。あ、そういう意味？
そう。
よくわかったね。
多分そう言おうと思ったんでしょ？
これは、漫画ではやっぱ気づいてなかったですね。ドラえもんは、うん、ちゃんとついてきてると思ってたんですけど、うん、映画では明らかにドラえもんはのび太のこと気にしてますからね。
うん、
絶対追いかけなあかんよね、のび太をね。で、のび太結局恐竜が、勝手に走っていって、
はい。
バンホーが近づくなって言った建物の敷地に入っちゃうんですね。
そうですよね、うん、これがまた。
で、見張りに見つからんように、うん、その建物の扉の中に隠れてしまって、うん、で、もうバカのび太、ズンズン奥に入っていくんですよ。
そう。一番ビビりのくせに、ガンガン行くんです、うん、
一番危ないところね。
そう。
この上は一体何だろうとか言ってるんですけど。そう。
もう絶対行くな言うとるところにね。
漫画では多分ですけど、その説明なかったから、扉を開けた瞬間、あの船が見えたような感じがしたんですけどね。
うん、あ、それだったらしょうがないですよね。ね、
映画ではずんずん階段上がっていきましたからね。
うん、そうそうそうそう。こいつ無謀と思いながら見てましたよね。
はい。で、中には建造中の大きな船がありまして、
うん。
で、祭司長が来て、のび太が隠れて、
うん。
祭司長が、ついに完成したか。長い間の夢だったからな。6500万年もの間、遥か先祖から受け継がれてきた夢。今、哺乳類どもが我が物顔にのさばっている地上世界。もともとは我々の楽園だった地上を再び恐竜人の手に取り戻すのだ。これ、のび太が聞いちゃうんですね。
はいはい。
まあ、これはうまい文章だとは思いますね。
うん。
勘違いさせるうまい文章ですね。
そうですね。うん。
で、夜中になってドラえもんたちがのび太を見つけてくれて、
うん、
で、のび太がその聞いた話をみんなに話すんですよね、
うん、
その人間に戦争仕掛けるんじゃないかと、
うん、
大変だと、で、記憶を消される前に地上のみんなに知らせないと言って脱出しまして、
うん、
で、タケコプターで飛んでいくんですけど、
うん、
どうやって地上に出るつもりなんて思って
結構遠くに来ましたもんね。
え？そう、だから、結局、うん、あの、船乗らんと大陸渡られへんし、うん、出口わからんわけじゃないですか、うん、普通に考えたらね。
ねえ。
上目指さなあかんやん。方法があるとしても。
うんうん、
真横飛んでましたからね。で、夜明けに、岩山でみんな寝てたんですけど、
はい。
ドラえもんが、この、どっから持ってきたか知らんけど、その、地底の地図を広げて、
うん、
だここに書いてたんですけど、
はい。
地上への出入り口と思われる三角印がいっぱいあったんですよね。
うん。
そこを目指してるってことだったんですよ。
うん。ほうほう。
要は、もう三角印だけでそれが分かったってすごいんですけど、
うん、そうですね。
うん、いっぱいあって、地底人はそれを把握してるっていうことは人工的に作ったってことなんです。う
ん、
ここでわかるんですよ、ピチさん。
ほ
う。うん、初めて、ね。
自然にできた穴じゃないです、あれは。
うん。はいはいはいはい。
はいはいはいじゃないやろ。
作為的にやったってことですよ。
なるほどですね。
うん。
うん。で、その三角印のところに行こうと思ったら、この大渓谷をどうしても横断しなくちゃいけないと。
はい。
で、ドラえもんが、おそらく恐竜や、なんだかわかんないいろんな、なんだかわかんないけどいろんなものがいると思う。それを避けて通ることができないのだって言って。できる。お前ならできる。
そう。
いっぱい。
何でもできるから。
いっぱいあるんやけど、うん、とりあえず、無策で突っ込みます。
うん、はい。なんかね、無謀なんですよ、長編って。
はい。
みんな。
はい。
うん。
案の定、プテラノドンに追いかけられまして。
そう
なんだ。何回目って思いますけどね、これ。
そう。またやった。
で、岩の隙間に逃げ込むんですけど。
はい。
くちばしを突っ込んでくるんですよ。
うん。
で、ジャイアンが、ドラえもん、なんとかしてよーって、ドラえもんが、どうにもならないよーって、桃太郎の不印の君なんだ。
絶好の。動物系、全部それでいけるんだよ。
乗れるしね。
口突っ込んできてんねんから、絶好のタイミング。
なんなら悪人出てきたら、そいつにも聞くし。
うう
ん、
で、そこに、なんか、ティラノサウルスが、プテラノドンを襲ってきたんで、まあ、その間に脱出しまして、
うん、
と思ったら、結局カッパみたいな部族に捕まっちゃって、
うん、
こいつだとは言葉通じないんですよね。
そうですよね。
なぜ原始だからですよ。
ああ、
うん。
いやいやいや。
部族だから。
部族でも一応はこいつら同士は喋ってねえから。
そうですね。一つ場所で。
翻訳こんにゃくって、一言語につき一回食べなかんの。
あ、でもそうだったかな。
そうなんかな。まあそうやったら説明はつきますけどね。
うん。
で、まあみんな捕まって、なんか大釜で茹でられそうになった時に、
はい。
巨大戦艦が、空を飛んでやってきて。
うんうん。
なんか偉いサーチライトで地上照らしながら飛んでたから、
うん、
で、のび太たちを助けてくれたんじゃない？それでね。
うん。
っていうことは、のび太たちを探しにあの船で来たんって最初思ったんですよ。
うん。
偉い大掛かりやなと思って。
うん。
で、バンホーさんが激怒してまして。
そうですよね。
君らのことは助けたし、
うん、
スネオも助けてスネオに合わせたし、送り返すっていう約束もしたし、なんで逃げんねん。
もう大人ですね。
確かにそうだな。
信頼を裏切るのは最大の罪だぞ、まで言われて。
うん。
な、ドラえもんが、僕たちはこうするしか道がなかったんです。ジャイアンが、地上人を滅ぼすなんて聞かされちゃうな、って。何？誰がそんなことを言ったんだ？のび太が、僕聞いたもん。地上世界を取り戻すって。この船は、その戦いに行くんでしょ？目的地はどこなんです？
うん。
君たちに説明する必要はない。これ以上機密に首を突っ込むことは許されないぞ。それだけは覚えておきたまえ。うん、どうするつもりやったんかわからんけど、うん、バンホーが会議室みたいなとこ行きまして、今度の聖戦の相手は彼らではありません。敵はもっと巨大な正体の知れぬ相手です。軽率な処罰は博愛を解かれる神の御心に背くと思われるのですが、軍団長がよろしい。遠征が終わるまで彼らの身柄は君に預けようって言って。
うん。
あ、遠征中なんやと思って。
うん。
じゃあ、あれ、たまたま見つけたんや。ドラえもんたちを。遠征に行く途中。
はいはいはい、
うん。っていうことしかちょっと説明つかないですよね。
うん、
うん。で、戦艦が、浮上していきまして、
うん。
なんか地上に出てきたんですけど、
うん。
なんか大きい山とか大自然が見えて、ドラえもんが、あの山はカナディアンロッキーだって。で、その瞬間船が光に包まれて、
うん。
周りの景色が変わって、あの森は、白亜紀の森のスネは、ということは、また地下に潜ったのかな？いや、そうじゃない。地上の白亜紀だ。この船は、巨大なタイムマシンだったのだ。って言うて。急転換しましたね、これ話がね。
そうですね。はい、事情が変わりましたね。
はい。
うん、
白亜紀に行っちゃったと。
うん、そう。
まあ、この辺で大体、あ、そういうことねって、先は読めましたけど。
うんうん。
うん。
さっき聞いておきますけど、ピチさん、今回見て、一応全部理解できてますよね。
うん、あ、もちろんですね。
うん。
まあ、もう面白いか面白いかは別にしては、理解はしました。
わかりました。まあまあ、わからんわけはないからね。
もちろんですね、はい。
なんか浜辺みたいなところに着陸して、
はい、
兵士が荷物をたくさん下ろし始めて、
うん、
で、スネオが、これではっきりした、恐竜人たちは、哺乳類の先祖を絶滅させるつもりなんだ。のび太が、うん、そんな無茶な、歴史を変えるなんて、 で、スネ夫が、それが狙いなんだよ。今ならネズミみたいなもんだからね。
うん、
ドラえもんが、そんなことで、これだけの軍備を、とりあえずこの船から逃げ出そう。ただし、夜になってからだ。
うん、
で、静香ちゃんが窓の外見て、あら、水星、まだ昼間なのに、あんなにはっきりと。ってまあ、もうここで、まあ、だいたい落ちまで分かりましたよね。
うん、
あ、水星、うん。初見で、あ、水星、なるほどね、とは思いませんでした。
うん。
うん。
はい。
お察しください。
はい、はい夜になりまして、軍団長が軍隊を成立させて、
はい。
我が恐竜族を地底に押し込めた、あの大災害の寸前に帰ってきたのだ。災害の真相は不明である。しかしこの時、全地球上の恐竜たちが根こそぎ絶滅させられたのは、動かしがたい事実である、
うん。
このような悲劇が単なる自然現象で引き起こされたとはとても考えられない。
うん、
何者か、悪魔のような強大な力を持った何者かが、うん、通り抜けフープー、言って。おそらく宇宙からの侵略者が我々の楽園を破壊し尽くしたものと推定される。たとえ宇宙人であれ悪魔であれこのような謀略を神が喜ばれるはずがない。まもなく開始される戦いは聖戦である。もうドラえもんたち船から脱出していってるんですね。いざ奮い立て勝利のために。あー竜の子らに祝福あれ。あー静香ちゃんがあれ彗星がいつの間にあんたに大きく、うん、ここでピカッと光って光に包まれたんですよ。はい、あ、落ちてきたと思って、
うん。
と思ったら、ただ単に船のサーチライトに照らされただけだった
ん
ですね、
うん。
で、見つかったということで走って逃げるんですけど、
うん、
タケコプターはまだ充電中って言ってるんですよね。
はい、
そう、これね、う
ん。充電できるんや。
そう。充電切れたらしばらくしたら充電できるっていうなってるんで。
ドラえもんの中入れとったら充電するんじゃないですか。
だって前までは、ええ、充電切らさんようにバッテリーを休ませようと冷やしたら長持ちするっていう話やったじゃないですか。
うん。
もう充電って結構、まあ、夜なってんねんから結構できてるやん。ちょっとぐらい止めるやん、飛べるやんと思って。
うん。
まあ、とりあえず、車内から苔を脅し手投げ弾っていうのを出して。
うん。
まあ、いわゆる閃光弾ですよね。光と音だけね。
うん、はいはいはい。
まあ、殺傷能力はなくて。
うん、
まあでもこれで一応逃げれたんですね、
うん。
で、その報告を受けた軍団長は、もう恐るべき兵器持ってると。
うん。
恐竜を絶滅させたのはあいつらだってなったんですね。
うん。
ドラえもんたちを倒せばいいんだって。
なんでだよ。
で、ここで夜が明けまして。
はい。
風雲ドラえもん城。
はい。
出ました。
うん、これ絶対あの、オマージュですよね。
当たり前、うん、っていうかね、
ええ、
地下に隠れるとか、ええ、遠くまで移動するとか、
ええ、
いろいろあるやんか、
はい、
なんで戦うつもりな
のそれはようわからなかったですね。
しかも籠城戦するつもりでしょ、
うん
うん、でこれもう恐竜族は大砲バンバン撃ってくるんですけど、
うん、
まあバリアが張ってるから全然へっちゃらなんですよね。
うん、
うん
で、静香ちゃんが、あら彗星がって言ってるんですよね。
あ
で、のび太が、今それどころじゃないでしょって。だって、また近づいてるって。
うん、
な歩兵が、登ってきま始めて。
はい。
バリアは
弾だけじゃないですか、バリアは。
で、ここでドラえもんが出した道具が、ハッタリバズーカとか、脅かしミサイルとか、
うん、
見せかけ銃とか、
うん、
使い物ならんと。
はい。
で、結局、天地逆転オイルっていうのを出して、うん、まあ、これで撃退しまして。
はい。
で、バンホーが工場矢倉っていうのを持ってきて、うん、まあ、要は高い位置から攻撃しようとする。なんで持ってきてんねん。うん、誰と戦うつもりやで、それが来たからドラえもん焦ってるんですけど。
はい。
静香ちゃんが叫び声を上げて、
うん、
みんなそっち行くと、
うん、
彗星が ぶつかるわ。みんな逃げるんですよね。うん、ものすごい風が起こって、
うん、
もう逃げる場所もなく、もう寄り添って耐えてるんですね。
はい。
で、彗星が頭の上を飛び越えていきまして、
うん、
遠くの海にドーンと落ちて、
はい、
巨大な水柱が上がっていくんですね。
うん。
もう火山も爆発して、
はい。
もう爆風に静香ちゃん飛ばされそうなんですけど、のび太が、静香ちゃん捕まってって言って、完全に手届かないんですけど、静香ちゃんちょっと泳いでましたよね。一回前進んでのび太の手掴みました。で、軍団長が、
はい、
この放送でバンホたちに船に呼び戻すんですよね。
うん、
その、うん、津波が来ると、うん。急げ、全滅するぞ、言って。もう、ものすごい雨が、黒い雨が降ってるんですよ。
はいはい、そうですね。
で、超巨大な津波がやってくると。
うん。
これ漫画ではこの黒い雨のことを土石混じりって言ってましたね。
うん。
うん。だから全部跳ね上げられたやつが降ってきてるってことだね。
うんうんうん。
ドラえもんが、大津波が来る、山へ逃げろ。ダメだ、間に合わない、言って、ポップ地下室、うん、って。なんとか地下室作ってギリギリ、入れたんですね、
うん。
で、軍艦も地下に潜れたと。
うん、
で、地下室、えらいバカでかいの作っちゃいまして、
うん、
大きさ北海道ぐらいあるって言うんですよね。
でけえ。
で、まだ、なんか、明かりがないから暗いから、ドラえもんが天井まで飛んでいって、電気つけに行ったんですよ。
うん、
あ、電気なんや、って。
うん、
漫画ではね、
ええ、
日光ゴケ降ってるんですよ。
うん、
でも映画では電気なんやと思って。
うん、
で、スネ夫が、ねえドラえもん、地底地図持ってたね。見せて。ねえ、うん、この地下室、聖域じゃない？位置も大きさもぴったりだよ。そうだよ。すげえ、聖域はドラえもんが作ったんだ。なるほどね、と思いましたけど。
うんうん、
ただ、まあ、位置は合ってるんですけど。
はい。
深さが、
うん。
全然ちゃうやんか。
うん。
あの、ポップ地下室そんな何百、何十キロも下まで、あの、潜らんと入られんような、じゃ困るやんか。
あ、でもあれは、要は火山が噴火して、
うん。
どんどん積もるじゃないですか。
うん。
だから、あの、地上の
陸の厚さ、あ、地層がどんどん上が、
あ、積み重なるから、まあ、許せると思います。
なるほど。
うん。
さすが。
うんうんうん、
さすが、ピッチさんとは違う。
ちょっとね、その辺は。ね、まあ。
で、軍艦が、軍艦が再び、うん、浮上してきまして。
はい。うん、
で、地上がね、もう、無残な状態になってて、
うん、
もう夜が明けてるはずなのに、異様に暗いと。
はいはいはい。
で、ドラえもんたち見つけて、なんか白旗振ってるんですよね。
うん、
そう。
で、ドラえもんが、軍団長とかに説明するんですけど、直径10キロの彗星が太平洋に落下。高さ1000メートルを超える大津波を起こして、海水や海底の土砂を大気圏外まで巻き上げたのです。その量はおよそ 10億トン、うん。空気中の塵となって、全地球の表面を覆い尽くし、それが太陽を遮って、昼でもこんなに暗いんです。で、最初が、うん、恐るべき天変地異だ。しかし、それももう終わったのではないか？いえ、本当の災害はこれからです。コンピューターの計算では、塵が落ち着くまで数ヶ月はかかるはずです。そのため、気温は40度も下がり、激しい暴風雨が続き、木も草も枯れ、海中のプランクトンは死滅し、それを食べて生きていたほとんどの生物が、これから6ヶ月の間に絶滅することとなります。これは誰にもどうすることもできない運命なのです。もう恐竜人たちがすすり泣いてるんですね。
うん。
で、最市長が、うー、たかが彗星一個で、バホが、神がこのようなむごいことをなさるとは、 最初が。神の御業をあげつらってはならぬ。深いおぼしべしがあってのことだろう。恐竜類の滅びが神の定め保うた運命なら従わねばなるまい。いえ、いくらなんでもそれはあんまりです。今、残っている恐竜たちを救えるだけ救いたいと思います。でも、生き残ってた恐竜たちに、
うん、
桃太郎印のきび団子食べさせるんですよね。
やっとここでですよ。
あったんやん。
あったんや。それは在庫切れてないでしょう。
いやー、ドラえもんダメすぎるよ、それは。
でもだ、あの、ドラえもんのいいところ、悪いところありますけど、やっぱりあの、焦っちゃうから、はい、あれは。
でも、
だから
やっぱあの穴に入ってる間は、うん、安全やんか。
あと、まあ、あの、サブスクのやっぱ、仕様があるじゃないですか。新しいの使えようって、やっぱあるんでしょ、多分。
あてか、ものすごい数あんねんな。
そうです
ね。
そう。
そう
なん
です。
あの大量の恐竜たちを誘導していきますからね。
はいはいはい。
何ダースあるかわかんないぐらいの量必要になりますからね、うん。
恐竜だけじゃあかんしね。
うん。それを存続させるための他の動植物も必要ですからね。
うん、そう。だって、恐竜は恐竜しか食えなくなるじゃないですか。
そう、そうすると、草食系の恐竜は死滅しますから。う
ん、まあまあ、まあ、一応草木があるから、まあでも、大丈夫かな、まあいいか。
うん、
で、日光ゴケで太陽光線は十分あるんですよ。
はい。
これは、あ、そうそう。映画でも日光ゴケってこのタイミングで言ってるんですよ。
そうですね。
今までピッカリゴケって言ってたのに。
あらら。
あそこ全然気づかなかった。
急にこの段階、この段階で日光ゴケって言ってるんですよ。
あ気にもしてなかったですね。
うん。で、だからこの段階で日光ゴケを巻いてるから、地底も夜があるってことなんですよね。で、
なおさら最初からピッカリゴケにする必要全くなかったですね、
なかったです。
うん。
はい。で、地下水の川も作ったし、海水もたっぷり引き込んだと。
うん。
で、木も草もほとんどの種類を植えてあると。
うん。
ものすごい優秀ですけどね。なぜこんなことができたかって僕の道具の詳しい説明はしないけど、とにかく、ここに住み着いた恐竜たちは末永く暮らしていけるはずです。最市長他みんな土下座して、
うん、
誠に、あなたは、神のお使いに違いない、うん。そんな、よしてくださいよ、うん。僕たちにできることをやっただけだもん。
うん、
まあ、そういうことですね。
はい、
うん、ここで言いたいんですけど、
うん、
ドラえもんが、神様の何なのさってことですよ。
うん、そうですね。
だから、桃太郎の何なのさを見といてほしいって言ったって。
ああ、はいはい、なるほどね。
つながってるのね。
はいはいはい。
で、ここで現代に戻りまして、
はい。
現代の地底で、法王は、地底に住むことは神の御心であり、今後もここを住みよい世界にしようって誓うんですよね。
うん。
うん。もう地上を諦めると。
うん。
で、ドラえもんたちは地上まで送ってもらって、
はい。
で、ローが、せっかくお友達になれたのにね。な、のび太が。そのうちきっと自由に行き来できるようになりますよ。そうしたら必ず遊びに来ます。で、まあ、なんか荷物を結局取りに行ってないんでね。あの荷物後で送ってくれるって言うんですよね。
はい。
うん、何便で送ってくれるん
だ。そう
なん
で、ドラえもんが、のび太が、あ、僕のは送ってくれなくていいんだとか言って、
うん、
でも、時すでにお察し。
はい。
で、ここから、裏山越しの夕日が上がっていって、
うん、
エンディング、うん、友達だからが流れるんですね。
そうです。
はいはい、
うん。で、エンディングが流れながら、郵便局員が、のび太の家に届けてましたね。
これはもう腹抱えて笑った。
どっから送ったんですか、ほんま。
あ、だから、 彼らは結構地上出てきてるんですよ。
そう、干渉しまくって
る
んですよ。
うん。バレないように夜中にポスト掘り込んでるんでしょうね。
はいはい、そうでしょうね。まあまあ、チラチラ出場の前に恐竜出してるぐらいですからね。うん、
あんなでかいの
結構行っちゃってるんですよね。
うん。だのび太は、テストやからいいですよ。
うん。
郵便で送れますよ。
まあ、うん。
でも、バイオリンとか、
うん、
ジャイアンの衣装は、
うん、
郵便局で小包として送らなあかんでしょ、
うん、
まあ、もしくは、まあ、ヤマトの詰め所行くしかないですよね。
行くしかないでしょ、うん、じゃあ、対面せなあかんじゃないですか。
そうなんだよ。それ見ても、それも面白かったんです。
そっちはどうしてたんやろうと思って。
なんで入り口に置いて、住所だけ書いて置いといたのかなって、そもそも住所知ってんのかなとかいろいろ考えちゃったんですよ。
そう
。うん。
まあ変装とかあるんかもしれないですけどね。
うん、そうですね。うん。
で、結局、その、郵便はのび、ママに見つかって、のび太は、追いかけられて、はい、逃げるっていう。
はいはいはい。
まあそんなオチでしたね。
そうですね。
ほのぼのオチですね。はい。
はい。まあこんな映画でしたけど。
はい。
ピッツさんどうでしたか？
あのね、
うん、
大長編の映画感はちょっとないことなかったですか？
どういうことですか？
ね、なんでヒロイン枠がちょっと弱いかな。
ローのことを言ってますか、それは。
まあ、バンボーロ、僕ね、この後の映画すいません、もう見てないんで、あれなんですけども、今までの映画と比べたら、そのヒロイン枠が絶対そのゲストヒロイン枠って弱いじゃないですか。
ん
そこはちょっと、入り込めんかったかなと。
で、言葉が足りないけど、うん、今回が弱いって言ってるんでしょ、
う
ん、
そう、はいはいはい。
映画全部弱いみたいな言い方して
る。あ、そう
な
の、いや、今回
が。ローのことを責めてるわけですね。
まあね、見た目もそうです。そのね、交わり方も薄かったじゃないですか。
いやいやいや、あんなピクニックまでしてくれたんですよ。
うん、そうですよ。まあ、記憶消すけどねって。
いや、でもなんかその辺がね、ちょっと、長編映画として、こう、パンチが弱いなと、改めて思いましたね。
ピチさんの大長編の盛り上がりって、要はそのゲスト声優が来たりとか、ゲストヒロインっていうのが、ないとダメなんですか？
ストーリーにグッと入ってるのと、あと、結構全額みたいなのがあるじゃないですか。
うん。
今回ちょっと、悪的なものがちょっと、まあいい話ではまとまっておるんですけども、悪的なものがちょっとね、なかったんで。
敵対がないか。
そう、当時、ちょっと、ここで離れた原因かなと。
離れるほど？
でもそれは、
離れましたから。
子供って、もう完全に、いい悪い分かれてて、最終的にいいもんが、劇的な勝ち方するってところで、ああ、楽しかったって分かるから。
そうですね。悪い人の、ね、野望を阻止するというのがでね。
でも、見てるのは、今40過ぎたおっさんが見てるわけだから。
でも、子供に戻ってみた感じですから。
あ、もう、戻っちゃったんですね。さっきもそうですもんね。
だから、子供にはっていうのはおかしいでしょ。ピッチさんにはでしょ。
そうでしょ。
この前は鉄人兵団ですからね。
うん。
ものすごくこうね、面白かったじゃない、面白かったというか壮大だったじゃないですか。
壮大さで言ったら、要は恐竜人の進化と人間の進化っていうとこう対比しながら、うん、あの30がなかったらもしかしたら恐竜人生き延びてるかと、要は歴史的なところから言えば、壮大は壮大じゃないですか。そうそう。
今わかる、ノアの箱舟的なやつでしょ、だから四角のところがね。それ合ってますよね。多分当時は全然分かってなかったと思います。ほんまに。
まあ、恐竜を絶滅しそうなやつを運んだって意味では、うん、ノアの箱舟っていう表現は合ってるかもしれないけど。
うん。
まあ、だから何なのさって話ですけどね。うん。
で、水星、まあ、隕石が落ちてきたのは、要は恐竜が絶滅したと言われる、あれですよね。
はい。
はい。
ね、合ってますよね。う
ん。はい。だから理解できたってことでいいですか？
そう。
で、最終的にヒロインが弱いから面白くなかったっていうことでいいですか？
まあ、そうね。映画としてはやっぱりちょっとパンチ不足かなというのは。
ああ、パンチはやっぱり善悪はっきりしてて、バトルがなんか一個あって、
あそう
です。よかったねが、ピチさんが求める、そのドラえもん長編の中の醍醐味なんですね。
そうなんですよ。
ああ、なるほど。じゃあ、無理ですね、今回ね。
うん、それがちょっと当時合わんかったんですね。
だって、塩旗上げてましたもんね。
ドラえもんね。そうですね。
僕も当時は、ドラえもんが白旗上げたときは、がっかりしたんですよ。
うん
うん、当時はね。
うん、はいはいはい、
うん。でも今見かわりしてみると、まあ全体的にご都合主義っていうのはもちろんありますよ。
うん。
うん、誘導していくために道具これ使うんだとか、うん、この時これ使ってればいいんだっていうのはいっぱい矛盾点あるんですけど、
うん、
まとまっていたから分かりやすかったかなと思ったんですね。うん、歴史的なところで。うん、まあ、苔の問題になったら、もう今聞いたら何これと思ったんですけど、
うん、
僕、この間視聴した時に特にそこも気にせずに普通に見れちゃったんで、
うんうん、
なんか、うん、盛り上がり的なところって言えば、確かにピッさんの意見にちょっと僕も、うん、同意見ではありますね。
そうね、伸びたの恐竜、まあ恐竜ですし、結構恐竜好きやなっていうのはやっぱり。
それはだって子供ターゲットです
もん。
だって一作目だってピース系じゃないですか。
うん、そうそうそうそうそう。あれもネッシー的なものでしたよね、確か。
うん？
ピース系ネッシー的なやつじゃなかったっけ？
まあまあ、そうね。
うん、
ネッシーみたいなのはおるいう話ね。
そうそうそう。そういうのはちょっと結構、近かったからなんか、どうもこの特徴がなかったんですね。
高学年向けの作品ではあった。
うん。ピッさん高学年だったと思いますけど、
ね、そうですね。そうですね。こう、5年か6年だったと思いますね。
そうですね。
うん。だから、この時代に恐竜が進化したら、恐竜が天下取ってたら、はい、恐竜人になってたんじゃないかっていうのが結構話題になってたらしいんですよね。
ああ、ほうほう。あ、実際にね、
うん。で、恐竜人ってこんなんじゃないかっていうデザインもあって、
うん、
まあそれを結構参考にしてるはずですよ、今回のやつは。
あ、もともとそういう説があったんですね。
はい。
ああ、そういうことか。
が話題になってたらしいです。
ああ、で、それをじゃあドラえもんで描いたらこうなったんですね。
そういうことですね。
ああ、なるほど。
はい。
ああ、その辺の世相を取り入れとったわけですね。
まあまあそうですね。それがこう結びつけたらおもろいんじゃないかという。うん、
ああ。今そう、大人でそう聞くと、まあ、ええ話だと思いますね。
うん、え、聞かんとわからへんか。大人目線で見たら、ああ、よくまとめ上げた話、よくまとまってるなと思いましたよ、うん、最後、
うん。そうそうそう。まとめ方はちゃんと綺麗にまとめたから。
まあまあまあ、ね、
うん。
あの聖域はなんで真四角なんやろう。あ、ドラえもんが作ったから。あ、ドラえもんが恐竜人を作ったんだ。あ、そういうことかっていうのが全部繋がっていくわけじゃないですか。
そう。
気持ちの差があるんですよ、大人が見ると。
今までのパラドックスの作り方って、ドラえもんって結構大雑把だったじゃないですか。
うん、
要は、発端とされているのび太の結婚相手どうこうで子孫が変わる変わんない、うんぬんかんぬんで結局変わんないよっていう説明してたっていう大雑把な説明だったんですけど、
うん、
全部は伏線回収してるんですよ。
はい。
最後ね。
うん。
アイさんが言った通りですけど。
うん。うん、
だから、すっきりまとまってはいる。でやっぱでも、強弱というか、アクセントが弱いから、
うん、
結構、ピチさんが言うところの、まあ、あんまり盛り上がりがないっていうのは、
そうですね、子供としては、そうですね、ちょっと盛り上がらなかったんじゃないかなと。
要は、ガンダムやのに、戦闘のない回は見せられたみたいな話
ですね。うん、ああ、そうですね、そうですね。
うん。
そうでしょうね。うん。うん、あでも、それも、両方とも今回すごい、兄さんの意見ももちろんわかるし、で、ピッさんの意見も、なんとなくわかる気がしますね。
うん。でも、うん、当時見に行きましたもんね。浅野さん。
行ってねえですけどね。
え浅野さんって
言ってた。僕は、
映画館行ったって言ってませんでしょ？
いや、竜の騎士か。あ、竜の騎士は行った。ごめんなさい。
何だ行った
日本誕生だ、それ。あ、そうそうそう、行って、ちゃんと行って、うん、見せられたっていうか。
はいはい。
うん、どうせ子供ならドラえもん映画見せりゃ、喜ぶだろうみたいな感じの ノリで行かされたんで。
あ、僕はウキウキで行きましたからね。
あ、でも、その時は僕もウキウキでしたよ。で、帰り道、やっぱりピチさんと同じような感覚には囚われてた気がします。はい。
でも、ドラえもん卒業して、それ以降、一切見てないっていうのが、ピチさんらしいなとは思いますけど。
もう、次の、ネクストの方行っちゃったから。
もう全く見ない。だから、その前のを擦るように見て、進まなかったわけなんですね。
ああ、なるほどね、うん。
で、まあ、長編って結構ね、元になる話があって、
うん。
ドラえもんのさ、恐竜でも恐竜の話ある、うん、あるし、そこを膨らましてるわけなんやけど、今回の、竜の騎士っていうのは、
うん、
そのテントウムシコミックス26巻の、うん、のび太の地底国っていう話が元になってると僕は思うんですよ。
はいはいはい。
どんな話かと言ったら、ほぼほぼ一緒で、
うん、
その、のび太が0点のテストを隠そうとして、
うん、
どこでもホールを出してもらうんですよ。
うんうん、
で、大きい洞窟に穴掘って埋めるんですよね、
うん。
で、空き地が使えなくなったということで、あの大きい洞窟あるから、あこで遊ぼうってなって、
うん、
で、そこで国を作ることになって、
うん、
で、まあ、ここでは光ゴケっていうのを使ってまして、明かりを取り込んで、
うん、
で、出来すぎ読んだら、なんかすごい都市計画作ってくれて、
うん、
ちゃんとした国ができるんですよね。
う
ん、で、ジャイアンがわがまま言い出して、
うん、
で、ロボ警官と所長バッジっていうのを出して、
うん、
のび太が治安を守ることになったんですよ。
うん、
ほんなら、のび太が調子乗って、じゃあ僕首相になっていいとか言い出して、のび太国と名付けて、
うん、
どんどんどんどん調子乗って、出来すぎくんを文部大臣にして宿題見せろ言うて、で、スネを遊び大臣にして持ってるおもちゃコピーさせろ言
う
て、
うん、
で、ドラえもん農林大臣にしてみんなに農作業させるんですね。
うん、
逆らうなら、その、何、ロボ警察の、罰してもらうぞみたいなこと言い始めて、
うん、
で、みんな我慢できずにクーデターを起こして、
うん、
で、のび太が穴掘って隠れようとしたら、埋めた0点のテスト出てきて、
うん、
で、その時に地震が起こって、洞窟が埋まっちゃうんですよね。
うん、
で、なんとかみんな無事で地上に出てこれたんですけど、うん、みんなのび太のこと怒るんですよ。で、のび太はもう平謝りするんですけど、うん、その時、掘り出した0点のテストを手に持ったまま家に入ってしまって、
うん、
ママに見つかって叱られるっていう。
うん、
もうオチまで一緒なんですね。
ほんまですね。
で、これを多分恐竜のあれとそこまで広げて、今回の映画ができたんじゃないかなと思うんですけど。うんうん、
はいはいはいはい。
うん。って考えると、まあまあ、僕はよくできた話やなと思いました。面白いなと思いましたね。
うん。
まあ、引っかかるところは、やっぱ、あるってね。
はい。
なんか、地底人は、地上目指したかったわけじゃないですか。
うん、そうですね。だ攻め込むみたいな、うん、はい。
攻め込むまではいてないですよ。
まあ、そうそうそう。
で、もう、のび太たちは、もう地底人と交流持ったんやから、悪い人たちじゃないって分かったやんか。
うん。
うん、
もう交流持てばいいんじゃないの。地底には恐竜が進化した人がいました。
うん、
地上の大人に知らせて、
うん、
じゃあ交流持ちましょうでいいんじゃないの？
あ、で、多分それは地球、あ、要は地上人と地底人、両方とも文化がちゃんと育ってて、で、やっぱ高度な文明も出てきて、
うん、
で、宗教色がすごい強いですけど、
うん、
そこでちゃんと文明発達してて、要は感覚的には同じ感覚なんですよ。ってことは、うん、単純には、自分と違う、まあ、異形の姿を見せて、
うん、
摩擦が起こる可能性の方が高いっていうリスクが多いから、
ね、
じゃあ、発端から全部変えちゃおうっていうの考え方だから、多分それで表立っていけないんじゃないですか。
まあ、ただ俺は大発見やし、うん、絶対に文明は進むと思います、お互い。
和解できればですよ。ただ、地上の様子を見てたと思うんですよ。
うん、
そしたらなんかくだらないことで戦争したりとかしてるような、野蛮な種族だっていうようなレッテルが仮にあったとしたら、友好関係結ぼうとしないじゃないですか。現に、それだったらそもそも、自分たちがのさばっている、要は哺乳類どもっていうような言い方もしないし、
うん、
要は敵対視してるからこそ、外に出ていかないんですよ。
うん。
うん。
いやー、俺はでもなんとか交流するべきじゃないかなと思いますけどね。
本来はそうですね。本来はそうですけど、野蛮すぎるから行きたくないっていうのが本音だと思いますよ。
うん。
う
ん。野蛮さで言ったら似たようなもんだと思いますけど、
ね。まあ、そうですね。野蛮なのは似たようなもんですけど、未知な存在じゃないですか、両方とも。
うん。
うん、なるとやっぱ自分と違うものに対してすごい人間は特にそうですけど、
うん、
嫌悪感とか、持つわけじゃないですか。
うん。
だからそこら辺を知ってるから、いけないっていうのがあるんじゃないですか。どっちかというと、地上人は何も知らないで生活してるけど、地底人は地上でのさばってるってことで、ある程度観察してるわけだから。
うん。わかりました、うん。だとしたら、
ね、
のび太たちの記憶は消しましょうよ。
だから、それは、神の使いだから。神の使い認定しちゃったから。
じゃあ、
うん、
神の国を崇めて、やっぱりそこはなんとか交流するなりせんと。
うん、
でも、ドラえもん人間じゃねえしっていうの分かってんじゃないですか、多分。
わかる。今言葉が通じる状態だからこそ成り立ってるわけで。
うん。
上がっていったらやっぱり言葉通じるんですよね。
言葉の壁もあるでしょうね。
それは、知能は発達してんねんから、
うん、
大丈夫でしょ。
いずれ
通訳とかできるようになるでしょ。
はい、さ、兄さんが想定してるってなると、やっぱり100年後、200年後っていう話ですよ。和平して全部交流して、
うん、
で、文明的に両立、まあ、対等の立場で交流していくってなると、やっぱ時間がめちゃくちゃかかると思うんですよね。
うん、
その間に言葉の壁は大丈夫だと思うけど。うん、
でも、このまま人類が発展していけばいつか見つかると思うんですよね。
それは可能性めちゃくちゃありますし、なんでドラえもん知らなかったのっていうぐらいの話ですよね。
ってなっていった時に、そういう偶然見つかるよりは、うん、ちゃんとうまいこと間にドラえもんが入ってやった方が、ちゃんとした人に紹介した人が、
ああ、
それはそう、要はドラえもんが仲介するんだったら成り立つ。
うん、
可能性は高い。
うん、偶然見つけたら絶対、殺すでしょうね。
もうキャッハーですよ。
いや、恐竜密漁しまくるでしょ。
そう。
うん。
ああ、そういうことか。うん、ああ、ドラえもんありきだったら全然大丈夫。
うん。平和を保つためには、そういう交流はあった方がいいと思います。
うん、あるある。うん。うん、ただ、ドラえもんなしで考えちゃったから僕は。
うん、
うん。無理だろうなと思ったんですけど。
うん。
うんドラえもんがもう地上人洗脳しちゃえばいいだけですよね。
はい。あと今回の話で、うん、ドラえもんが、聖域を作って避難させてくれた恐竜たちね。
はい。
あれにより、未来では恐竜人が、栄えるということがあるんですけど、
うん。
それは非常にありがたいことだとは思うと思うんですけど、
うん。
もう地上では数ヶ月したら、
うん、
地理落ち着くわけじゃないですか。住めるようになるわけじゃないですか。
うん、
上に戻してあげてもよかったんじゃないの？
ああ、でもね、その後の植物再生に時間かかるからじゃないですか。
植物再生が終わった後でいいじゃないですか。だって哺乳類とか生き残ってんねんからね。
めんどくさかったんじゃないかな。うん、だし、歴史変わっちゃったら、それこそ捕食が始まって哺乳類が栄えないから人間死滅しちゃいますんで。
人間側の意見ですよ、それは。
うん。
あくまであくまでそうですよ。
本来なら、地底人たちは、恐竜はもともと上にいたんやから、上に戻してくれてもいいんじゃないかっていう話をするべきだと思うんですよね。
うん、そう。あれ、ほとぶれ冷めたらちょっと戻してもらっていいですかっていうのは多分絶対あるはず。
あるし、この先誰かそれ言い出すような気するんですよね。うん、なぜあの時してくれなかったんだあれ、ほんまに神なのか。
だし、そもそもそいつらタイムマシン持ってんだったら自分たち勝手に行って移動させちゃえばいいっていう話だし、うん、
移動させちゃえばいいですよ。
もっと前に戻って全員助けちゃえばいいっていう考え方もありますから。
ありますしね。
う うん。うん。そこら辺はご都合主義ですよ。
そういうことですよね。
うん。
はい。まあ、まあ、この映画、漫画の中ではみんな、ウィンウィンで終わったっていうことになってるんで。
はいはい、うん、そうですね。
まあ、それは一応、まあ、それでいいかっていうことで。
うん、うん。
はい。じゃあ、もう今日はこれぐらいにしときましょう。
はい。
あと、もう一個気になったのが。
はい。
まあ、いつも冒険の時に、あれ、思うんですけど、
うん、
この地底冒険出かける時に、朝早く出てたじゃないですか。
うん。
あから多分数日経ってますよね。
うん。
うん、
まあ、絶対地上ではのび太くん行方不明な状態ですよね。
うん。
毎回言いますよね、それね。
いや、もう絶対僕はそれ気になります
ね。今回もそう思ったん？
思いました。
今回どうしたと思ってんの？
どうしたんでしょう。だってもう結構地下降りましたからね。
うん、
ちょっとのび太くんおらんだけど、ママすごい怒ってたじゃないですか。
はい。
警報で、
はい。
あれがね、子供5人ぐらい、またいつも消えたとなったって大事件ですよ。
はい。
どうし、ん、どうされたのかなと。
タイムマシンで戻ったんじゃない
ですか。そうです。それです。
まず、あ、そのパターンですか。
もう、毎回それやっちゃうと、はい、まあ、もう飽きたよってなっちゃうから。
そう、当たり前のことやから、もう映画館でいいんですよ。
それも、うん、なんか、いつも夏休みだから、ね、夏休みの期間にどっか行くとかいうね、脇があったじゃないですか。
うん。
他のやつは。
うん。
うん。今回ちょっとそれがなかったのも、
まあ、そこら辺も、分かれよって話です。
わ、うん、かりました、
察してよって話です。
はい。だから、最後、地上に送ってもらって、うん、じゃあまたねって言ってる時には、もうすでに戻ってきてる、のび太たちは生活してるんです、うんうん、あの段階で。
はいはいはい。
なぜこれを毎回毎回言うの？エンディングでーす。
はいはい。
はい。声優話いきますと。
うん。
バンホ。
うん。はい。
堀秀幸さん。
うん。
うん。
これは聞いたことある声やったわ。
まあ、筋肉マンで言ったら二代目ウォーズマン。
うん、あ、二代目か。
あれ、ウォーズマン。
うん。
まあ、広報言ってますけど。
そうですね。そうですね。あーと思ったんですけど、どんな声やった
か途中から喋りますからね。で、ドクタースランプあられちゃんでは、
うん、
オートバイ小僧。
お
お、オートバイ小僧。
オートバイ小僧なんだ。
うん。
ええ
ー。オートバイ小僧って
後編に出てたやつ。
そうそうそうそうそう。降りたら死ぬやつですよね。
そうです。
うん。
あれベジータの声のイメージだったけどちゃうかな。
ちゃいます。
まあ違うんです。はいはい。
はい。あと銀河流れ星銀のジョン。うん、銀と最初に仲良くなった
はいはい、
わがままなんですね。ジャーマンシェパードドッグね。
うん。
うん。
うん、うん。
あと、セイントセイヤの一騎。
せや、それだ。はいはいはいはいはい。
メジャーなやつ来た。
はい、一騎の声ですね。
うん。
あと、北斗の剣の龍が。これ、ユリアのお兄ちゃんです、ね。
お兄さん、はいはい、はい。
うん。
あと、主役もやってますよ。うん、先駆け男塾の剣桃太郎。
おぉ、うわ、そうなんだ。
はい。あと、ドラゴンボール Z のギニュ
ー。ああ、
隊長だ。
そうね。
ギニュー隊長か、バンフォーやってるんですね。
ギニューの声や。はいはいはい。
全然わかんなかった。
はい。あと、ドラゴンクエスト大の大冒険第1作目のやつでヒュンケルをやってたり。
あらま。
あと、Gガンダムでは、教授歌手。
あ、お兄ちゃん。
はい。
で
も、キンキンでアンちゃん聞いとるじゃないですか。
まだ出てきてないんですけど。
あ、そうですか。
出てきてないんですけど、教授歌手とシュバルツブルーダーと2つ書いてあったんですよ。で、シュバルツブルーダーは出てきてるんですよ。
うん。
めちゃめちゃネタバレ食らいましたね。まあ見た瞬間分かりましたけどね。
はいはい、
うん、覆面被ってるからね。
うん、
はい。あと、ワンピースでは、ビガロ。これ黒ひげのメンツですよね。
うん。
あと、バーソロミュークマ。
うん。
パシフィスタ、パシフィスタ喋ったっけ？あと、ビンスモーク・ジャッジ。とかいろいろやってますね。
めちゃくちゃやってるんですね。
はい、
うん。
ジャンプアニメいっぱいやってましたね。
うんうん、うん。
続いて、ロー。
はい。
ピッサーの嫌いなローですね。
嫌いとは言ってないですよ。
はい。コウジロチエさんっていう方がされてまして、
はい。
ローの声、今頭に思い出してくださいよ。
うん。
あの声が、
うん。
おぼっちゃまんくんの、うん。おぼうちゃま。
ああ
確かにそうだ。
俺めっちゃびっくりしましたけど、これ調べて。え友達んこ
そうそうそうそうそう。
平気あって言ってたんだ。
あの声でそんなん言うのと思って。
うん。
ああ様の声や。
うん。
で、ガンダム F91 では、アンナマリー・ブルージュ。これ誰やったっけと思ったけど。
ちょっと出た人でしょ、多分。
失恋して、
うん、
裏切る子ですよ。
え
上官のこと好きやったんやけど、うん、違う子のこと大事にした言うて、プイッとして、敵側にモビルスーツ乗って行っちゃう子ですよ。
ほうほうほう。
あと、機関車トーマス
の、
パーシー。
パーシー
緑色のやつね。
トーマスってやつ。
はい。が、ローの声なんですね。
あら、まあ。
はい。あと、再視聴。再視聴は、うん、大塚ちかおさんでしたね。
ああ、いやいやいや。
うん。僕めっちゃ好きな声なんですけど、大塚ちかおさん。うん、だから、大塚明夫さんのお父さんね。
はい。初代五右衛門の声ですね。
さっき言うよね。俺順番に言っていくやんか。
あ、ごめん。
そうなん、当然あなた知ってて当然やと思ってるから。
はい。
そう、俺知らないから。
つい知っとるよね。すぐもう。
流れがあるから。
そうそうそうそうそう。
テンポよく言っていきたいの。
はい。
鬼太郎のネズミ男。
ああ。
大塚ちかおさんね。あと、ピさん言った石川五右衛門第一作のやつね。
はい。
うん。
で、バビル二世の黄泉。
うん。
あらま。
ガンバの冒険の呪い。
おお、そうそうそうそう。
うん。で、名探偵ホームズのモリアーティ教授。
あ、知らん。
はい。
ドラゴンボールタオパイパイ。
そうそうね、そうね、そうね、そうね。美
味しんぼ、貝原雄さん。
おお
、ワンピースのゴールディ・ロジャー。
あら、まあ、すごいっすね。
すごい、まあ、すごい人ですよ。俺大好きな声ですか、この人。
渋い感じの。
はい。
うん。
あと、地底人のカッパーみたいな人たち。あれ、うん、あれって原作ではちゃんと、ナンジャ族っていう名前がついてるんですよ。
うん。うん、うん。
ナンジャ族ね、
うん、
もちろん何言ってるか分かんなかったんですけど、結構いろんな声優さんが声当ててて、
うん、
北川米彦さんっていう方がおって、そこ、うん、この人、筋肉マンの委員長とか、
ああ。
カナディアンマンとか。
一緒だったんだ。
ええところ攻め、やってますね。
委員長とカナディアンマン絡みあるやろうと思うんやけど、一人や
そうですね。
とか、あと、ザ・マウンテンとか、悪魔将軍も同じ人だね。
ああ。
めちゃくちゃやってるの。
ビッグ・ザ・ブドウとかね。
はい、
うん。あと、田野中勇さんっていう人もあの中におって。
うん。
ええ。
この人、はっきりわかりましたよ。北郎のお父さん。
うん。
目玉親父の声いましたよ。
ええー。
ああ、意識してしなかったですもう。
うん、全然知らない。
あれ、ちゃうか？
え？
田野中さんは、あれか、静香ちゃんにレントゲンしてた中におったような気がするけどな。
研究員みたいな。
うん。でも、軟者族の子に書いてたから、うん、多分軟者族でも声出してたんでしょうね。
その他大勢のキーキー言ってる時に入ってた感じじゃないですか。
そうですね。
あれは全然モブじゃ思いますよ、
うん、
うん。だから、この田中勇さんは目玉親父とか、ペルソナシリーズのイゴールとかね。
う
ん、
そうそうそうそう。
ですよね、
うんうん。はい。
あと、この中に堀川亮さんもいました。
そうなんや。
はい。ウィングマンの広野健太とか、
はい。
セイントセイヤのシュンとか。
うんうんうん、
だから兄弟よったんですよね。一気と瞬間と。
そうですね。
で、ドラゴンボール Z のベジータ。
はい。
コナンのハットリヘイジ。
はいはい。
銀河英雄伝説のラインハルト・フォン・ロエングラム。
うん。
ガンダム0083のコウ・ウラキ。
はい、はい。
その他いろいろやってますね。
そうですね。
あと、柴本博之さんっていう方もいまして、
はい。
この方、ゼータガンダムのアポリーとかね。
あ、
アポリーとかトーレスとかやってた人ですね。
はいはいはい。
アポリーとトーレス同じ声なんや。
一緒なんですね。
あと、エスパーマミの高畑さん。
あらま。
ああ高畑さんごめんなさい。そうやん。
はい。
一緒やん、アポリーと。
はい。で、あと、柏原つとむさんっていう方もこの中におって、
うん、
この人、ダブルゼータのグレーミートと。
ああ。
うん。あと、ちびまる子ちゃんで言ったら、ハマジの声とか言ってた人ね。
あらまあ。
ハマジの声と、グレーミートと同じ声なんて思いましたけどね。
うん。
全然結びつかんけどね。
ですね。
うん、うん。
あと、どこでもホール転がしてた男の子いたでしょ？
うん。
あれの片方が、小川陽子さんだったんですよ。
うん。
これ、元夫は高橋洋一先生ですよ。
うん。
キャプテン翼のね。
はいはい。
つまりキャプテン翼の大空翼の声や。
の声。あー。
がどこでもホールコロコロ転がしてたんです
よ。せやんや。
はい。だから結構ビッグネームを、
うん、
何
贅沢使ってますね。
脇役で使ってたというね。
うん。
はい。で、エンディングテーマが、友達だから。
はい。
うん、これ、大山信代が歌ってましたね。
うん、うん。
変な歌やなと思いましたけど、あなた何で聞いたって言ってました？
いやいや、この曲好きだったんで、
うん、
歌ってたりしてたんですよ。小学校の卒業式の時もなんか歌った記憶ありますわ。
うんうんうん、
でも大嫌いな、竜の騎士の曲、ね。
いや、大嫌い。でも話は理解できなかったんですが、曲は好きだったんじゃないですかね。
あ、そう。
だから、うん、うわ、懐かしい。うわ、聞いてたわって、そっに一番感動しましたね。
聞いてたんや、これを。
結構、バックミュージックでも流れる、イントロで流れてたじゃないですか。
だから、キャンプシーンみたいなとこね。
そうそうそう。うん、あれもな、ええー、曲やなと思って聞いてたんですよ。
ええー、曲かな
で、歌が流れてから、うわ、これやった、思って。
へえ。これ、作詞がいつも通り、武田鉄矢。
あ、先生です、
うん、はい。そうですね。
作曲が山木、康代さんかな、
うん、
が、この山木康代さんという方は、海援隊の思えば遠くへ来たもんだとか。
そう。
まあそういう人だったんだと思って。
ほほほ
っていうか、一個前はちゃんと武田鉄矢歌ってたのに、一、
うん、
回で終わらされたんやと思って。でも この後また歌いますよね、なんか。
歌います、歌います。
ね。
なんなら、それから続くこともあります。
ありましたよね。
あります。
うん。だから、歌ってないんやけど、もう第一作からずーっとテーマソングには関わってますからね。
うん、そうですね。
うん。はい。まあ、そんな、のび太と竜の騎士でしたけど。
うん。
はい。
うん。
まあ、次回は、
うん、はい。
何になりますか？
のび太の映画。
次はあれですよ。パラレル最遊記じゃないですか？うん。
あ、そうですね、最遊記ですね。
そうですね、パラレル最遊記を、まあ、いつになるかわからんけど、
うん。
やりたいと思いますね。もう88年の作品ですからね。
うん。これは僕、ど真ん中でしたから。
ああ、そうですね。
うん。一歳差って結構でかいですから、僕と場合、7歳から8歳にステップアップしてるわけなんで。
はい。
はい。もうこれは本当に、何回もこすってみたんで。
はいはいはい。
ぜひとも。
これはでも、格好だけ覚えて、一枚絵だけは何回も見てるんやけど、
うん、
内容全く覚えてないんで、俺見たことないかもしれんな、これも。
あー、見てください。
見たことないですね。
これは、ピチさんが言うところの求めている長編になる可能性が高いです。
そうですね。うん、まあ、題材は絶対最有機ですもんね。
そうです。なので、ぜひとも。ちゃんとしたストーリー構成してますんで、ぜひとも見てください。
はい。
はい。はい、
まあ、これパッて見たんですけど、うん、のび太竜の騎士が15億円で、
うん、
パラレル最遊記13億で下がってますから、
うん、
これ多分竜の騎士でちょっと上げすぎたハードルで多分下がったんでしょうね、これ。
ちかもしれないですね。僕らのいつも言う、法則で言ったら、
うん、
面白かった次の年は上がる。
うんうん、
で、面白くなかった次の年が下がるっていう。
うん、
そうですね。これ手前の鉄人兵団が13億ですから、鉄人兵団面白くて期待して竜の騎士でガンと上がったんでしょうね。
で、竜の騎士が面白くなくて次下がるみたいな。
うん、そうそう。
かもしれないですね。
そうですね。う
ん、パラレル最有機が面白くて次20億までいってますからね。
そうなんですよ。そうなんですよ。引き上げてるわけですから。
で、日本誕生も面白くて次、19億いってますから。
あ、そうですね。安定しますね。
ここの並びすごいんですよ。
ここ黄金期ですね。
そう。
ドラビアンナイト。
あの、中期の中の、あの、大盛り上がりポイントです。
うん、
特に日本誕生は、もう倍以上やっぱり盛り上がりがありましたんで。
はい。
はい。
あ、動員数も倍近くいってますね。
そうですね。
そうですよ。だから、竜の騎士は逆に下げたって言われてますけど、いい布石はしてるんですよ。
うん。
うん。どんどん高学年向けのストーリーでも生きるんじゃねえかって試して出したやつだと思うんで、
うん。
そっから繋がってきますから。特に日本誕生も、まあ、あの、近いは近いんで。はい。これ、うまいですよ。
ちなみに、浅沼さん一番好きな長編何ですか？
僕はパラレル最有機です。
パラレル最有機なんや。
おお、マジですね。
まあ、あの、もともとその、ドラゴンボールは、まあ、ちょっと違いますけど、その、要は最有機自体が好きだったから。
はいはいはい。
うん、やっぱその題材を使ってるってところで、で、ドラえもんも好きだからってところで、やっぱり、あとは、小学2年生だったんで、
うん、
一番好きっていうイメージが、もしかしたら今見返すと変わるかもしれなくて怖いんですよ。
うん、
思い出補正半端ないんで。
うん、確かに。まあ、
それで、あとは鉄人兵団どっちかなんですよね。
ほうほうほう。
思い出補正で言うと。
なるほどね、
うん。そうそうそう。そういうのはあります。はい。
はい。まあ、いつになるかわからんけど、そのうちやりたいと思いますんで。
はい。
はい。今日はありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、iyasaga.pc@gmail.com まで。ツイッター、X ハッシュタグは、ハッシュタグ、iyasagaをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、iyasagaスー、お相手は、アニマルジャパンと、
石川とミルクと、
浅沼でした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。